御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書21章1節から14節を読みます。ヨハネの福音書21章1節から。その後イエスはテベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された取材はこうである。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダヤの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼は出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれど弟子たちにはイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がるとそこには炭火が起こされていて、その上には魚がありまたパンがあるのが見えた。イエスは彼らに今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに3度目である。テベリアの湖畔からと題をつけました。子どもたちのメッセージの歌詞と同じ箇所を味わってきていますけれどもですね、今年は少しずつ違うところもですね味わっていこうと考えています。今日はイースターから1週間というところでですね、先週マタイでしたけれども今日はヨハネのその箇所から味わっていきたいと願ってこの場所を選びました。先週のメッセージでこう言葉を私に結びました。私の日常にイエス様は来てくださる。私の無理か足りない信仰を超えて私の中に飛び込んでくださる。そして特別なことではなく日常の言葉で私と関わってくださる。おはよう、あなたは今平安ですか、喜んでいますか、そんなふうに声をかけてくださって私とイエス様は深く結びついているのだと教えてくれると、こんなふうに結びました。よみがえったイエス様との再会を果たした弟子たちの日常があの瞬間からも続いています。マタイはその後のことをあまり詳しく記していませんので今日はヨハネの方から見ていきたいと願っています。21章はイエス様とお会いした弟子たちのその後の姿がどのようなものであったかを教えてくれます。最初に十字架から3日後の日曜日、その後で弟子たちとイエス様がもう一度お会いした時にはこのような状況なのだということを教えてくれます。一節には表された次第はこうであった説明をしますから、あの日曜日に再会したイエス様と弟子たちがあの後ずっとこう一緒にいたわけではなかったのだと分かります。 一つ前の20章26節には8日後という言葉があります。あのトマスとイエス様のやり取りが記されるわけですが、十字架の死からよみがえった日曜日から1週間後の同じ日曜日、彼らはずっと一緒に過ごしていたわけではないということがここからも分かります。十字架の前はですね、さまざまな町や村をイエス様と一緒に巡って歩いていましたから、弟子たちはいつもイエス様と一緒にいたわけです。このように1週間朝に夕にイエス様がいない日を過ごすというのは初めてだったはずです。そしてその生活はイエス様をその場に見ることができないということから弟子たちを不安にさせたり戸惑うことがあった、そんな日々だろうと思います。そして21章になりますと、このテビリアの湖での出来事を記します。2節にはペテロと共にナタナエルやゼベダイの子たちの名前、また他に2人の弟子たちが一緒にいたと丁寧に教えてくれます。彼らがですね、バラバラに過ごしていたわけではない、弟子たちとして一緒に過ごしていたんだなということが分かります。しかしペテロたちの行動は、よみがえられたイエス様と再会を果たした喜びと希望に満ちた日々をあれから送っていたんだとは思えないものです。3節にシモン・ペテロが口を開きます。まず私はシモン・ペテロという言葉にですね、心が止まりました。マルコの福音書3章16節によれば、イエス様が漁師であったシモンを弟子とされてペテロと名付けたことが記されています。ここでシモン・ペテロこうあえて表されて記されているのは、主イエスの弟子であるペテロと弟子として希望を持って歩み始めてはいない、まあ、漁師であったそのシモンの姿がそこにあるように思います。イエス様は十字架の前、イエス様はその口で語られた通り、約束の通りによみがえられました。そしてガリラでペテロたちはそのイエス様にお会いしています。しかしこの日、まあ、この時もう夜、そう言える時刻のはずですけども、この日もどうやらイエス様と一緒には過ごしていなかったのだなと思われます。そして口を開いたシモン・ペテロは、私は漁に行くと言うんですね。21章の説明は私は唐突だなと思いました。続けて他の弟子たちも、私たちも一緒に漁に行くと言います。まあ、ゼベダイの子たちもいますから、彼らもかつては父と一緒に漁をしていた漁師さんです。まあ、魚を取るというのは不思議なことではないとも思われますが、いやいや唐突だなとやはり私は思うのです。なぜ著者のヨハネ、彼もここに一緒にいたはずですが、このやり取りをこんなふうに記すのでしょう。イエス様が現れた次第を説明するのだと一節で最初にヨハネは語っていますから、ペテロと他の弟子たちのこの言葉、この発言には意味がある。五節になるとイエス様の言葉として、食べる魚がありませんねとありますから、まあ、夜になって明日の食べる朝食を用意しようと漁に行こうというのでしょうか。まあ、そのようなことならそう説明すればその言葉で十分でしょう。わざわざ私は漁に行くとペテロの言葉を記すのは、この時のペテロの心を私たちに教えたいのです。よし、今何もないから明日の朝食べる魚を取りに行くか、元気よく立ち上がる、そうではないんですね。喜びや楽しみ、希望を持ってですね、かつては漁師だったんだ、テビリアのおいしい魚を取って明日の朝食べようということではないんです。イエス様と再会をしているんです。それも死からよみがえられたイエス様と会っているんです。もっと彼らの中に喜びとか希望とかそういうものはないんでしょうか。私は ない、まだない、そう思います。私たちは今こう福音書を、しかもマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書を時には比べて読んだりすること、そしてその後の使徒の働き、そして使徒の働きに記された働きとともに、その後書かれたいくつもの手紙に記されるパウロの信仰の姿、弟子、使徒としての姿を知っていますから、主イエスを救い主として信じた弟子たちの、言ってしまえばこう迷いのない希望のある姿が当然のように思ってしまう、そうではないでしょうか。それでも思いました。この自分の姿を振り返ってみたときに、イエス様を信じているんです、でも迷ったり悩んだり思い煩うなと教えられている、なのに思い煩ってしまう、自分の姿、私という人間は嫌というほど見ているのではないか、それがまたごく普通のことだと思うんです。この21章今日の箇所、この後の15節が有名ですよね。イエス様がペテロに対して3度、私を愛していますかと問いかけて、そしてもう一度ペテロを弟子として、それも多分弟子のリーダーとして立ち上がらせて使わせていく場面があります。今日の箇所はその前のその大切な問いかけをペテロにするイエス様の前、その前のペテロの姿があります。よみがえられたイエス様と会っています。イエス様は平安があなた方にあるようにと20章19節で声をかけられました。弟子たちも喜んだと記されていますけれども、まだまだペテロは失望しているんです。イエス様の希望というものに心が満たされてはいないんです。傷ついたまま、失望したままで、何をしたらいいのか、どうしたらよいのかわからないまま、多分先ほど言いましたね、今日も一日この夜になるまでイエス様と一緒に喜んで過ごしていたわけではない、弟子たちは一緒にいますけれども、弟子たちだけで過ごしてきたこの一日、夜になって寮に行く声を出したんです。他の弟子たちも同じです。他の弟子たちの立場になってみるなら、いやいやペテロよ、20章22節でイエス様聖霊を受けなさいと言われたじゃないか、罪を許すならと弟子としての働きも私たちにお示しになったじゃないか、それならばおよペテロよ、今は漁をする時ではないだろう、他にすべきことがあるだろう、聖霊を受けるために待つ時ではないのかと、そんな声を誰も上げられない。同じ失望した心のまま私たちも一緒に行く、そう言うしかなかったのだと思います。私はここにペテロたち、傷ついたままの弟子たちがいると思いますけれども、ペテロと紹介されたように、そして著者のヨハネが一節で弟子たちと記した通り、ここにいるのはイエス様の弟子です。そんな弟子たちにイエス様は現れてください。彼らはイエス様とこの日会えると期待はしていなかったはずです。しかしイエス様の方から現れてください。それもです。三節の言葉の最後、その夜は何も取れなかったですね。絶望とは言いませんけども、うまくはいかないですね。漁師であった経験も知識も役に立ちません。漁に行くといって実際船をこぎ出して漁をしたものの、何も取れなかった。何も取れなかった。失望して、せめて専門分野であった漁をしようと網を打ったけれどもうまくいきません。そして夜が明け始めた頃、こう記します。もう手びら湖で夜が明けたら漁はうまくいきません。この湖は夜漁をする湖です。もう今回の漁は失敗です。手びら湖での湖、この湖での漁は失敗。朝になればもう魚は取れません。私たちは知っています。福音書にこんな朝があったことを。 ルカの福音書5章5節、夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてしましょう。117ページ、ルカが記す漁をしたけども、夜通し働いたんだけど何も取れなかった。でもイエス様が網を下ろせと言ったので網を下ろしてみましょう。あの時を思い起こします。今、ペテロたちは失望したままの漁をしています。しかもそれも失敗して今、心も体も弱りきっています。その時、イエス様が岸辺に立たれて声をかけます。ただこの時にはまだその人がイエス様だとは分かりません。もう一度5節6節を読みます。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。イエス様の言われた通りに網を打つとおびただしい数の魚が取れた。船に引き上げることもできないほどの大量です。朝になればもう魚は取れない。そんな漁師の常識も経験も意味をなしません。そんな場面です。丁寧にヨハネは説明をしてくれます。ちょっと道草をしますね。この箇所は私が好きな箇所ということ、以前クリスマスだとクイズにも出したことがあります。テビリアの湖畔で魚が取れました。何匹取れたでしょうか。今読んだばかりでも割とパッと数字は出てこないと思います。私が好きな箇所なのでもう覚えているわけですけれども、魚の数は何匹でしょうか。そうですね、153匹で、さすがです。はい、ルカの記すですね、以前その量、魚の数は記されていません。細かな記述というのはですね、ルカがお得意なはずなんですね。私は神学を習ったのはルカはお医者さんでもあった。そしてこうやって残すことが得意であったので非常に丁寧に残していると。でもルカはあそこでですね、網を打った、取れたけれども何匹取れたとかですね、そんなことは書いてない。でもここではヨハネが魚の数を教えてくれています。11節、153匹記しています。以前から153という数字にどういう意味があるのかというのはいろいろこう諸説あるんですけど、私はこの数字にはあまり意味がある、数字そのものにあまり意味があるとは思っていないんですが、153匹という魚の数を書き残していることには意味があると思っています。ヨハネなのでしょうか、あるいはゼベダの子たちなのでしょうか。誰かがこの時魚の数を数えた。主が与えてくださったこの恵みを一つも漏らすことがないように数えたのだなと思います。そしてその出来事は確かに比喩のようなものでなく、ここであったことなんだと正確に具体的な数を教えてくれる。それは主イエス様の恵みというのは私たちの生活に具体的に確かに、そして驚くほどたくさん届くのだということを、ヨハネはこの短い言葉で教えてくれている、そんな説だと思います。この箇所です。ホームに戻っていきます。14節にはこれで3度目だと、イエス様とペテロたちの再会はこのようにして3度あったのだと教えます。そしてこの時は一晩中漁をしても取れなかった後でイエス様は弟子たちに声をかけます。思うんですが、もう少し早く、もっと早く現れてくださって声をかけてはくださらないんでしょうか。そんな悩ましい心がですね、湧き上がってくるように思います。漁に出かける時も失望していたはずです。漁している最中もですね、楽しんでとかですね、期待して漁はしていなかったと思います。もっと早くですね、そんな失望している自分たちにイエス様は声をかけてくださらないのかと、そんなふうな思いを思いました。 イエス様はここで食べる魚がありませんね。イエス様は弟子たちのことを思います。私たちのことを知っていてくださる。そして子供たちよと、私のことをイエス様の子供として見ていてくださることを示しています。自分たちが食べる魚もなかったペテロたちですが、イエス様の言葉に従ったとき、今度は網を引き上げることもできないほどのたくさんの恵みを手にすることになる。しかも不思議なことに、9節を見ますと、魚はすでに炭火で焼かれており、そこにはパンまであるんです。先生であるイエス様が一晩中漁をしていた弟子たち、それも意気揚々と漁をしていたような人たちではなく、失望の中で漁に行き、それで魚も取れなかった、失望に失望が重なっているような弟子たちのために、繰り返しますが、先生が朝の食事を用意して待っていてください、食事をさせてくださって、そして弟子として送り出すんです。こんな出来事もかつてありましたよね。タリタクミと声をかけて、言葉一つで亡くなっていた少女を生き返らせてくださった時にも、イエス様は食事をさせるようにとご両親に命じました。イエス様はいつも私たちのことを心配してくださり、必要なものを与えてくださる方です。空腹でそれでもなお忍耐して頑張れというのではなく、必要を満たしてくださった上で、失望ではなく希望を与えて、そして私たちに使命を与えて送り出してくださる方、そして同時に私たちのことを心配していてくださる方なのです。でも私たちは簡単に失望から希望へと移るわけではない。よみがえられたイエス様と再会しているのにと私は思います。でもペテロの失望はなくなっていません。何をしたらいいのか、何をするべきなのかもわからないまま足を進めていきますが、その歩みはまた失敗して、失望は深まっていく。しかしそうやって解決が先送りされるような状況の中でこそ、イエス様に信頼し、イエス様にある希望を持って、少しずつ私たちは歩みを始めるのだと思います。イエス様にもっと早く来てほしい、もっと早く語りかけてほしい、もっと早く助けが欲しい。しかし待たなければならない時間、失望がこのまま続くような時間を過ごしていくことが、本当の解決、立ち上がり、本当にイエス様にある希望を自分のものとしていくことができる経験となる、恵みとなる。この時間、この期間はペテロに、私たちに必要なのです。解決が先延ばしされてしまったような経験が、実は私たちを強くしてくる。大丈夫、イエス様は私たちを一人にはしないと約束をしてくださっています。ペテロたちにもここまで3度姿を現して、必要な言葉を与えてくださっています。主の言葉は、ここで見た153匹という具体的で確かな恵みとして私たちの手に届くんです。私たちはその恵みを数えたことがあったでしょうか。失望も経験しますけど、主イエスをこうして知っている私たちには、解決が明日の朝になることがあっても、失望が失望のままで終わることはないのだと。繰り返しますが、いや、明日になってしまう方が、実は私たちが確実に主の恵みと希望を受け取ることができる、そんな希望となっていくのだと。最後の言葉にします。失望が深まってしまったなと、そんなふうに感じるときにこそ、主イエスはあなたに、私に会いに来てください。そしてあなたに、あなたの両手にあふれるほどのたくさんの恵みを与えてくださる。 私の失望は主イエスの希望に変わるのだと信じてイエス様の声を待っていきましょう。お祈りはさせていただきます。祈ります。全能の神、栄光が限りなくありますように。私の涙も失望も悲しみはすべて消え去り、あなたにある喜びを受け取ります。私がそれを確信し喜びにあふれるためには、時に私たちは迷い失望の中で夜を過ごすかもしれません。しかし夕を作り朝を作られたあなたの前に明けない夜はありません。失望は希望に変わり、迷いさまよう私はあなたの使命に生きるものになります。信じます。イエス様、あなたが私を愛してくださったのですから、ありがとうございます。朝になり、私の常識を超えた153匹もの恵みを数えることができるのだと信じています。失望もあなたにある希望と喜びを経験するために通る道であり、喜びまでの待つ時間だと信じます。この礼拝から始まる7日間を聖霊様よ、どうぞ私たち一人一人ふさわしく導いてください。この祈りを私たちの救い主である主イエスキリストの尊いお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらくご一緒にお祈りしていきましょう。